漢方の日本語教室、今日はね、ジャンボカラオケからでございますのでね、まあそういうふうになってます。最善とっておりますとですね、いろんなことが世の中にはあるわけでございます。いろんなことが世の中にはあるわけでございます。収録失敗いたしましてですね、また同じこと15分喋るのかと思います。気が滅入るわけでございますね。また同じことをお前は喋るのかって言われましてですね、聞いてる人はですね、そんなことはもう知らないわけでございますからね。致し方がございません。この、ああいう、こういう今日カラオケですからね、あれやこれやこう聞こえてきます。それはもう、私が歌ってるわけではなくてですね、どこぞの誰かが歌ってるわけでございますね。それが入り込みますけども、まあそれが入り込むんだなぐらい思ってもらいましてですね、今日は三木明もいませんし、岩崎さんもいません。まあ何を喋ってもいいわけでございますからね。で、これさっきもふわっとこう、さっきふわっと思ったことをもう一回言うっていうのを言うのも本当にもう、まあさっき言ったことをそのまま言いますけどね、この録音失敗したやつをね、何を喋ってもいいんだと。ですから極端に言いますと、私がおトイレ行きました、ジョンドルリン、ジョンドルリン、ジョンドルリン、パッパって音が入ってても別にねって言ったんですけども、そこで坂田敏夫さんのギャグでございます。ミミズもカエルも皆ごめん、ドンドロリン、ドンドロリン、ドンドロリン、パッパのパッパっていうのは何でしょうかというような、お話をしました。それをもう一回やってます。これどういう感情、惨めってのでもございませんね。なぜこういったことをもう一回言わねばならないのだろうかと。それは先ほど、僕が録音失敗したからですね。これは本当に、ちっこの野郎って感じでございます。どうなんでしょうか。私、独演会も終わりましてですね、ぼんやりとした毎日を過ごしております。ここであれですね、これ何があって、もう一人やっておりますけど、三木明言ってませんけどもね、三木明ってやつが、これ今、どないやってんの、どねがせよ、バレーって、こういくら俺がバーって言ったところでね、あの人はこれを聞いていないという事実がございますからね。三木明のここがダメっていうようなね、ここが変だよ、三木明っていうことをやるつもりも元ございませんから。今日は何をしようか、あれをしようかです。ムーさんから、お便りもらってるんですけどもね、こちらの方は、あれですよ、岩崎さんに関することをね、割と書いてもらってるので、俺は岩崎さん乗るときに喋った方がいいんじゃないだろうかと。消えたんですけど、もう一回書いていただきましたよね。岩崎さん乗るときに書いた方がいいんじゃないだろうかと。で、ヘビーリスナーさんがちょっとコメントももらってたんです。これもミキさんが乗るときに言った方がいいんじゃないだろうか。いうような、それでございますから。選挙の前でございますからね、選挙のこともね、ちょっと喋ってもいいんじゃないだろうかと思っております。何を喋ってもいいわけでございます。極論ってわけでもないですな。ですから、何を喋っても、どういう音が流れてても、別にね、ジョンジョルリン、ジョンジョルリン、ジョンジョルリン、パッパが入っててもね、じゃあパッパって何や、坂田さん。ジョンジョルリン、ジョンジョルリンっていうのは放尿の音でしょ。実際問題、ジョンジョルリン、放尿の際にジョンジョルリンと聞こえたことはございません。ございませんよ。多分私の耳おかしいな。ジョンジョルリンと聞こえてないでしょ、皆さんも。この生涯生きてきまして、放尿した際の音楽が、あれを音楽というのかどうか、音楽では音でしょうな。音が、パッパって何ですか？ジョンジョルリンとも聞こえないし、パッパとも言わない。僕はそう思います。今日はね、酒はあんま入ってないんですけどもね、致し方がございませんね。一人で、まあ、稽古しながらね、ぼやぼやとね、もう三木明の一人よりちょっとトライしてみたらいいんだけど、ぼやだっていうね、何をそんな嫌がることがあるか、何をそんなにやつは嫌がることがあるのだろうかは不思議でございますけど、確か、押すとこ間違えたからあれなんかな、今ちょっと押してみたら。この2日間ぐらいね、子供がキャンプと言われるもんに行ってるんですよ。あれですよ。結構歌入ってまんな。ご機嫌な歌入ってるわ。歌はご機嫌だな。まあいいですね、こういう風景もカラオケで。これね、僕はね、ずっと思ってたんだ。これミキさんにも言いたいんだけどね、ミキさんにも言いたい。国の指針とかですぐ従える人ってのは何？三木明の際には国が言ってるもんとか言って、外遊びに行くやつがあかんみたいな、そういうことじゃないやろ、このコロナ禍っていうのはと思って。 人間ってそんなもんやねんから、まあ、マスク2枚組まった時もっとお前に言わったらあかんだよ。なんでこう、狼がやってることはそうって言うて、なお、考えたら、まあ、おかしいかなって。なんで人がちょっとマスクなしで喋ってたらそれはあかんとかってこう、あきまえんなと思ってね。あ、そう、それ、なんか心理学的にあるんでしょうかね。日本人ってこう、ああいう活動っていうのかな、社会活動してる人とか嫌がるもんね。で、抗議活動とかしてると嫌がる。デモっていうのが、フランスとかのデモやったら、警官が行ってね、相手の主張を聞いて、お互いに礼はないけどそうですかっていう時間があるのよね。ある程度警備はするけど。つまりそういう権利がその人にあるっていう。国の風土の投票するだけが意思表示ではないっていうことが確立されてる。日本ってなんかね、これでとあるこの前選挙東京で通らった区長さんが言ってたんだけど、その人海外やからええってもんではないんやけど、なるほどな、なんか日本のデモって片側車両だけでこうやって警察の言う通りデモ行進するって、それっていうのは何なんだろうと思ったって。外国では全部ね、全車両封鎖して、車とか迷惑かける、ある程度。あれ何してんねん。あ、そういうことか。そういうふうになって、ああ、なるほどな、と思って。そういうような訴え方。だ極端、安心安全でやられてる間は何も怖くないんやろうな、と思って、権力者はね。B さんとか座り込みとかしたらあかんとか、何の人は。で、こう、なぜミッキー・アキラは誕生したかっていうね、会があってもいいです。この考え方はどこから来たのかっていう。わかんないよ。いや、なあ、いいなと思う人が出歩いてますしね。いや、と言ってね、マスクをすることにおいて落ち着く人がおるんだからさ、まあ、したらいいんだけど、ねえ、もう人類ですからね。なんぼどう言っても人類なんですよ。人類、赤ちゃんが生まれてるんでね。いつどんな時でも赤ちゃんが生まれてる。そこでどういうことを行いから生まれてくるのかどうですから。人間は接触するわけで、人がね、ちょっとね、ちょっとと言いましょうか、カラオケ行ってきた、遊園地行ってきたで、バーの、僕はこんだけ我慢してるのに、みたいなのはね、もう嫌だなぁと、ずっと思ってたんですよ。そういうことをね、今バーッと喋ってますね。バーッと喋ってます。ミキさんはね、外になんか、この YouTube のもんが出てミキさん、大好き、僕書いたことないのに、ミキさんがやってますからね、なんか立ち位置がわかるなと。ああいう文章って面白いね。その人がちょっとどういうふうに思ってるかっていうのが見えてくるところがあるからね。面白いといえば面白いもんでございますね。まあ、また、こう、ね、これは難しい。ミキさんが来たとき社会的と言いましょうか、そういうことについてどう思ってるから、何も喋らないしね。日本、サッカーで日本チームが勝って、騒いでるのどう思うとか言う。別にええやん、それぐらいと思う。ええっていうもんね。あ、ひがみやね。当人にお前ひがんでるよね、とこう、盛り上がってる人、まあわかるんだけどね、盛り上がってる人が羨ましいというか、そっちの人はわかるんだけど、あまりそこを叩かない方がと思うんだけど、ええっていうね。まあいろんな人がいますから、盛り上がってるのが苦手やっていう人もおるし、盛り上がりたい人もおるし、でもなんか街中ワイワイしてるの楽しそうだなとは思いますけどね。こうやってこう腹を歌ってはってね、なんちゃらだ、なんちゃらだ、なんちゃらだ、なんちゃらだって歌ってるわけでございますよ。皆さんも。またね、その辺の話をミキさんが来た時に、ガンガンガンとしていきたいなと思ってます。だから子供たちがキャンプに行ったという話。キャンプ。キャンプと言いましても、これも先ほど録音の時に言ったんですけども、キャンプと言いましても、この、川遊びです。川遊びをするということですね。鶏皮をいかに美味しく調理するかと、こう遊び心を、鶏皮調理の遊び心をね、学びに行ったわけではないんですよ。川遊びというのはなんか、高いところから低いところに水が流れる。それを世間では川っていうそうですね。ご存知でした？皆さん川のこと。ご存知でしたか？そうなんです。 あそこでなんか遊ぶんやって。何せやろね。反応とかすんのかね。ああいう釣ったりすんのかね。ああいうは小学生が釣れるもんなのかどうわかりませんけどね。そういうのを見ます。一泊二日で、まあ、子供らが行けないから、妻とどこぞでも行こうか、ってね、行くんですよ。行ってきたんです。でまず行ったのが、近所のね、近所のラーメン屋。あ、これ近所のラーメン屋っていうのがポイント。近所って、まあ、車で10分ぐらいかかりますけどね。車で10分のラーメン屋に行ってきました。何が言いたい？車で10分のラーメン屋で、今まで行ってなかったらなかなか行かないね。10年ぐらいこの辺住んでますけど、行かない。なんかの機会や、これちょっと気にはなってたけど、行ってないってのはとこ近所にもあるや、例えばあのラーメン屋ってなことで目星つけましてですね、行ったんです。車を駐車場に停めた時から、あ、これはちょっと美味しいんちゃうかっていうのが、ドブみたいな匂いしてますからね。うんこってほどじゃないですけど、ドブと言いましょうか、まあ。足の裏と言いましょうか。臭いんですよ。臭いんですよ。あの、臭いラーメンはね、一口目うまいんですよ。これは豚骨の基本ですわ。これは豚骨の基本ですわ、これは。臭いラーメンは一口目うまい。で、入りましてですね。まあ、そこまで朝の8時半ですわ。朝ラーメン、24営業でございますから。24時間 H って書いてましたわ。アワーでしょうな。そういった食べてました。まあ、そこまで20人はないやろな。ぐるりこう、真ん中が空いてて、その奥で厨房があって、ぐるーっとこう、半円みたいな感じのカウンターのところに12、3席。そこに何人か、まあ、5、6名おって、妻と私と食べラーメンをね。な、まあ、食べてるうち、もう一口目やっぱ美味しいですね。一口目うまい。二口目もね、ない。三口目にね、飽きた。豚骨の店ってのは飽きますな。ほらもう味が強烈ですからな、ぐわっとこう、油と塩の塊みたいなもんですけど、急激に上げてきましたね。体がもう十分ですよ、あなた。もう十分ですよ、あなたっていう風になってるんでしょうね。あなたもうその辺でやめたらどうですか？あなたその辺でやめたらどうですか？っていう体が訴えてくるんでしょうね。それで、食べて。な、こう、隣にガッツリ広げます。ガッツリ広げますね。ガッツリんだ、これが。パッと見もうな、プロレスラーみたいな感じですよ。ガッツリ30超えたか超えてないかぐらいとね。うん、ちょっと頭、長髪なんだけど肌色がこう、よう見えてる、長髪で。で、髭がもうすごいもしゃもしゃでございますわ。もう、両手で握れるぐらいのね、この割り15センチか20センチぐらいもしゃもしゃですわ。ああ、サンタクロースみたいな。人間ってのは残酷ですね。ハゲようがハゲまいが、もうその人の勝手でね、誰に迷惑かけたわけでもないのに、僕旗から見てる分には、その辺が頭に回らないかななんて、こう、回ったらなんか、世界って素敵やんって思うんかな。それが固定、ね、固定観念って言いましょうかね。勝手やね。勝手って言うか、何も良いも悪いんじゃない。なんとなく思ってまうわけ。あの髭が頭に行けばな、なんて思うん。思うな、関本っていう話なんだけどね。こう、一口食って、だから、その人が、ほんまね、粉落としって言わはったんです。いや、この粉落としっていうのがね、何かと言いますと、まず、すんまねってことで、店員さんにも呼んではるわけ。粉落としって、これ、替え玉なん。バリ方とか、そんなんありません。粉落としって、ほぼ茹でてないに近い。茹でたあるんですよ。茹でたあるんやけど、もう粉を落としたぐらいのシャッシャ、もうあれだ。それでございます。まねー粉落としって言わはるわけですよ。はたら小文さんかなと思う。まあそういうような言い方しはりました。それ食べて、朝8時半ですよ。朝8時半ですよ。で、何時に買い玉しようがいいんですけど、何時に買い玉しようがいいんですか。8時半からすんません、粉落としってのがやってきましたね。あ、僕も3分の2ぐらい食べた、3分の1か、だから食べたぐらいで、だいぶ持て余してるぞと思っても、もうその人はもう、もう、替え玉でございます。粉落としでございます。よーくはんな、これちょっと一回高菜入れて味変わるかなと思ったぐらい、高菜入れたぐらいでもう一遍行きましたね。 ほんまね、粉落とし。ほんまね、粉落としのお話でございます。もう持て余しておりましたら、ラーメン持て余しました。隣の大柄な人が、ほんまね、粉落としと来ましたのでね。でももうちょっと味変えよう思って、高菜とか生姜入れたぐらいでもう一遍、ほんまね、粉落とし。三遍目や。三遍目。いや、つまり一杯目があって、その後二回粉落とし言ってある。替え玉を二回所望してある。これ、すごい短時間ですよ。一回目の替え玉から次の替え玉へとね、これ、ラーメンすすってる次元ではないですよ。ほって全部一遍にね、食わないと無理なスピードなんですよ。8時半ですよ。何時であろうが、まあ勝手ですけどもね。8時半からこんな食えるかなと思う。私がようやくラーメンあと3分、残り3分の1ぐらいになった時に、まねん粉落としですよ。もう店員さんもね、また粉落とさはんのっていう顔してありましたわ。これなかなか見れない店員、女性の店員さんがね、またこの人粉落とすんやわっていう顔してはるんですよ。僕もこの人よ、粉落とさせるなぁというようなね、気になりましたわ。気になったなぁと思ったら、もっぺん来ましたわ。すんません、粉落とし、もう麺硬さかえへや、ちょっと。柔らかめにし、いや、もう粉落とし、粉落としで、女、必殺技みたいに4回から5杯食ってるやん。もう詰まるところ、僕がラーメン一杯なんとか缶とか食ってる間にも隣の方からの男性は、替え玉4回。すごいね。もう何よりなんですけどね。まあ、よう食べて、よう寝るのは何よりなんですけどもね。豚骨ラーメンってあれ、濃いやつと急激に飽きません？体がもう油と塩、もう十分でございますってなりませんか？僕なるんですよ。家帰ったらね、やっぱりね、ピッピッピーなりましたね、やっぱ油っぽいもん食べますとね、そういう風になります。いや、すごい、やっぱね、兵庫県にはすごいやつがいる。いや、本当に見上げたもんだね、河原の屋根のふんどしと。朝からこんな食える人が世の中にはいるんだなと。家帰りました。まあ、ちょっとアマゾンで映画ぼんやり見てますね。ハリーポッターの主役のラドクリフ君ですか、あの子が大人になって出てる映画でしたけども、えらい毛深なってました。えらい毛深なったねと、映画見ながらえらい毛深なったねと、妙な話でね、仮面ライダーみたいな話でした。改造されたやつが親玉を、悪党の親玉にコラーって怒りに行くっていうね、手にピストルをこうネジで締められてピストル男になったやつがね、戦うっていうやつでした。まあ、ちょっと何、もう今度またこの毛深いこの映画見るって、嫁と喋ってたんですけども。そんな人の毛ばっかり見てもしょうがないと。ラーメン屋ではね、髭見て、こっちはもうすね毛濃い人見ててもしゃあないこともないけども、まあ、毛に関することはもうこれで十二分ではないだろうかということで。じゃあそういうことで、お出かけをしましょう。梅田に向かいますよね。そういうのもなんか、あれですよ。ルクアというところに用事があるって。伊勢丹のね、とこなんですよ。大阪駅の近くでね。ルクアに行こうか、言って。バーッとこう電車乗りまして、行った。まあ、ちょっと、ラーメン食べたいんやけど、ちょっと、もうせっかくやし、言うて、梅田の食堂街行って、食堂街って、これはなかなかいいんですよ。大阪の人はようご存知でしょうけど、関西の人は。これなかなか良くてね、いいなと思いながら一人で徘徊することあるの。なかなかパッと入れまへんね、なんか。僕はもう、井の頭五郎力が乏しいのでね。ほなもう入るやないかと。今日は二人やし、で、明石焼きのところ入りまして。僕は明石焼きとビールで、呼ばれ。これは美味しい。これは美味しいんです。 あと、まあ、あの、カレー、昔あったカレー、ピッコロカレースタンドみたいな感じでね、割と狭いんですよ。ああいう作りですよ。で、隣の席がね、これがもう50ぐらいのおっちゃん二人がね、明石焼き食って、おでん食って、なんかそんなんしてましたけど、ビールでもないんです。なんかソフトドリンク飲んでね、ずーっと仲いいことはいいことですな、50ぐらいのおっちゃんがね、阪神がどうしたとか、この間 J リーグの試合見たとかね、友達のトーマスを呼んだ時に焼肉をご馳走したとか、ね、友達のトーマスってどういうことやねんと、お前パーシーちゃうやんけと思うのが友達にトーマスっていうのがおるんですよ。縛りはトーマスさんじゃないと思うんやけど、ひょっとしたらその人やったかな、トーマスっていうのがいてるんですって。パーシーですかあなたはと聞けませんよね。ずっと喋ってて、仲えのはいいことの子食べ終わって、仲えおっちゃん二人やったね、実にそうだねと妻と言いました。で、ブックはで買い物 しはった。もうその間屋上でまだ缶ビール飲んでタバコ吸ってね、あっつやーんと思う、すんません、粉落としでちょっとなんか何回かつぶやきました。あの人よう食べてたなーと思って言いながらビール飲んで屋上でタバコ吸って、でもここで帰ろうかなっちゅうってなもんですけども、まあせっかくやし、まあお出かけってのがまあまあ製品わけやし、ってどこ行きましょうかね。便利な時代ですからね。パパパーっとスマートな本です。感情って行きますって言います、ね。まあなんとなくね、あの環状線に向いたんですよ。環状線、環状亭、天満町駅です。環状線、大阪環状線で行けるんですよ。JR に。行けるんやけど、この環状線の乗ろうかなっていう時に嫁さんがですね、暑いのは嫌だって言うんです。嫁さんもこうスマートな本で検索したんですね、スマート本。環状線の天満駅から15分かかる。東西線の JR 天満みたいな、東西線の天満駅からは3分や。これ3分を選ぶのが文明人でしょっていう。僕はちょっと文明人であろうがなかろうが今こうスッとしたコースで行きゃいいと思うんだが、あなたが暑いのは困るというなら、それはもう文明であろうがなかろうが行こうと、そう思いましたよね。例えばあの、ね、電気のあの、おかしいんだよ最近の省、あの、電力不足だ、ちゅうのもおかしいんだよ。去年この時期オリンピックしてたやん。なんか理由があんねん、あれ。ねえ。まあ、その辺のことは、ちょっとまあ、なんとなく分かってきてるんですけども、また、ね、しっかり、こう、曖昧なこと言ったらあれですから、しっかりと、まあまあまあ、荻内さんのあれとも言ってましたけどもね、まあ、あれ、なぜ暑いのは嫌だ、というようなことで。で、環状線乗って京橋から東大線だ。ああ、そうそうですか。まあ、それがなかなか良くてね、久しぶりに環状線、ほぼ一周なんですよ。うらーっと、こっち側乗ったらすぐ天満やけど、反対側が空いてるからそっちに乗って、うらーっと回っていくっていうね。変わっていくな、大阪の新豆とか、こんなのなってんのって思いながら、見てみ、新豆こんなのなってんだよって言う。前を知らんから知らんよって言われて、まあ、そらそうやけどお前、そらそうやけどもやねって、まあ、回っていきましたね。で、天満、とこで降りました。繁盛亭、落語ですわ。これは、まあ、桂福楽さんという方の落語が好きで、まあ、この人の代書屋っていうのを初めて聞いたときはもうひっくり返って笑ったわけでございますね。まあ、今日もおそらく代書屋だろうなと。まあ、寄席ですからな。一番よく受けるネタ持ってくるもんですよ。落語家みたいに言ってますけどね。僕落語ちゃうんですけども。まあ、で、やっぱ代書屋やってはりました。やっぱね、面白くて。うん。で、嫁さんもね、ああ、面白いですね。言ってます、ね、割との入り3分、まあ2階席は埋まってないけど、まあ、1階席3分の2ぐらい入ってるから、やっぱなんかこう、ぼちらぼちらね、人手が出てきたんだろうな、というような感じで、あの、高橋宏さんのあの、ああ、出てました、あの、広瀬さんと、春恵子さんですか、出てましたね。これがなんともね、ほのぼのした漫才でね、ほのぼのしてるなぁと。ほのぼのしてはるなって思います。とりあえず小春ダンディさん。 曲でありますね。この、砲弾の話でしてあります、ね。ここ、団長さん、団長さんも、桂団長さんも出てある。これ良かったですね、団長さん。フークラークさん。で、まあ、やっぱ、シュッとしてるなっていう、いい感じだなっていう、こう、面白いな。桂、あと、蝶馬さん出てありますよ。全員上げていかんでもいいでしょ、別にね。全員上げていかんと知ってるような気もしますけど、まあまあ今日は了承してもらいます。繁盛亭終わってですね。お腹が減ったなと。まあ今のところ食ってばっかりなんですけどね。今のところ食ってばっかりなんです。お腹が減ったな。ああ。じゃあ天満の周りを歩こうと。もう天満が今ものすごいことになってるね。皆さん。あの、天満駅のすぐ、JR 天満の方、まあ、歩いていいっていうことになったんですよ。嫁さんが。日が暮れて涼しくなったから。あの、涼しくなれば歩けますと。涼しくないと歩けませんと。まあ、そういうふうな誓いを立てて歩そうなんですよ。で、涼しくなって歩く。まあ、マシになったと。歩きましょうと。歩いた、JR。ほんなら、あの、ものすごいもう、若者たちがね、あの、なんか、こう、上海、台湾みたいな、こう、まあ、ぐわーっとこう、なんかすごい楽しいね。もう若者たちがぐわーっとこう、前は立ち飲みとかね、天満酒蔵とか、こう、あの、まあ、おっさんの楽しい街。それが天満やったんやけども。あら、もう若い子が店いっぱい出店してんやろね。なんかもう、これほんまに日本かいな、あっちゅうのハイカラな店からね、おしゃれな店からね。で、あの、表で飲むようなところもございましてね。これはまあ確かに表で飲むようなところだわ、みたいな。というのは、こう、電車のとこですから、大体が。あんま排ガスもね、直接ブワーンと来るわけでもないですから、あ、楽しそうだな。入ろうか入ろうか、言うてね、こう、ワコードにこう、圧倒されまんな。うん。で、まあまあ僕が前々からちょいちょい言っております。で、まあ、酒蔵、の方で、ちょっと、まあ、あれですね、おしゃれか味かで取る、味っては食べる方はないですよ。味わい深い方で言いますと、僕は味わい深い方を取ろうかと思いましてですね、天満酒蔵に行こうかなので、嫁さんが最近タバコやめましてね。タバコの煙が、やめた人間というのはタバコの煙が気になるらしい。あ、そうですか。おー、なってくると選択肢キュッと狭まりますからね。大体タバコ吸える店なんですよ。なんて、まあ、焼き鳥が食いたいっていうことで。まあ、せっかく天満まで来たんやから、こういう天満でしかない店がええんじゃないかと思ったんですけども、まあ、その分煙というか、表に灰皿を置けるところにしましょうということで、これが遅延店なのかわかんないけども、そういうような感じの焼き鳥屋行きましたね。焼き鳥屋食べたいなっていうことで。行ったら、これがね、なかなかね、うまかったんですよ。遅延店といえど、侮るなる世界です。それがなかなか美味しくてね。あの、ビールはちょっとこう狭めのな、あ、じゃあ僕瓶頼んだよ。瓶。これが410円であの、赤星で出るんで、こういう時はそのお店の名前パッと言えたらいいんでしょうけど、覚えてないので、言えないんですよ。これいいですよ。表に灰皿のある店ですよ。これいいですよ。ここ若者たちがね。楽しそうだった。楽しそうだね、若者は。ってで意外に、おっちゃん、おばちゃんのデートっぽいのもあるのね。お前らもそうやろ、言われたらそうなんですけどね。40超えたら、おめえとやろ、お前らも。そうなんですけどもね。いやいや、目音じゃない感じのおっちゃん、おばちゃんなんですよ。ここもまた味わい深いんですよ。これがね、わかる人はね、わかるかね。なんかね、わかるんですよ、僕。そういう才能あるんですよ。そういう才能は何人にも活かせないんですけどね。活かせたらいいですけど、活かせない。なかなかに。そこで食べてですね。で、この焼き鳥を食べた後思ったんですよ。純系が食べたいと。秋吉ですよ。いわゆるオーソドックスな焼き鳥を食べた後、これはこれやけども、秋吉も秋吉だねってなことをね、妻に言いましたね。そうすると、そうだねって。あんまり賢いことない二人ですわ。それ食った後に、今度は、純系を食べに梅田に向かう戻ったっちゅうね。お初天神通りに。これがね、 あまり賢くないなっていうのが非常にね、浮き彫りになってますね。なんてそこから梅田の秋を締め出しまして、愛子さんのですね、夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして、言うてる間にシートベルトせんと落ちませと注意されたという歌をね、お隣なのかお隣でないのか隣の前なのか分かりませんけどもね、カラオケで歌ってあると思います。そういうような状況でございました、なんと焼き鳥を食べたのし秋吉なんとって思う人がいるんかどうか、そう、まああれですけども、そうあれですけどもって言われても、あれって何ですかとか、そんな詰めないでくださいそこのとこというふうに思っております。秋吉に向かいました。梅田でございます。もう大体僕の予想が当たりましたね。当たりました。お初天神にございます秋吉。そこ行きますと、大体混んでるんです。大体混んでるんで。で、店員さんに言われました。この100メートル先のビッグエコの下にもあるんで、そこ行ってもらえますか？もう今から入れるようにしておきます。大体このパターンですね。ちょっと前に平川君、1年ぐらい前ですかね、平川君、月見峠の平川君と言った時もそうでした。そういう風になったんです。まあちょっとの間こう待ってね、後から店員さんがやっと来はったんで、僕らの前に、20代ぐらいの女性、男性という3人がね、喋ってるんですよ。それが聞こえてくるわけです。この秋吉という店の存在はかねてから存じ上げてはいたけども、一体どういうような焼き鳥屋で何がうまいのか私にはわからないと。そうだね、僕もわからないんだよ。どういう店だろうね、みたいなこと喋ってるんですね。純系だよ、とこのね、これ、純系と油っていうのがある。もう両方美味しいんですけども、油はね、麦はもう油系はもうええわ。ま、それって純系だよ。おいそこの若いの。おいそこの若いし。純系だよ。ってこう、教えてあげたかったけども、つまりやめなさい、そういうのこと。変な人だと思われるわ。まあ、変な人だと思われるわ、とこう、意外に私はこの年でございますよ。変な人と思われてなんぼの商売なんでね。変な人と思われなければならないんだと。この人退屈な人ねと思われた方がいいのかいって、いや、そういうわけではないんだよ。というようなやりとりを、まあ、そこまではしませんでしたけども、変なやつ。で、まあ、その三人がでは、こう、いわゆる、お初天神店入らって。僕はもうそれだけで、もう少し100メートルあるところにビッグエコーなる地下ですわ。ここなんです、ポイントは。ね、今の一連の話聞いてくれたって人はね、何がどうポイントなんですかっていう話。この、まあ、まず無理でしょうと。流しで歩いてて、その秋吉の地下の方には行けないだろうというところ。ここはなんか隠れ家ってほど隠れてないんですけど、なぜかね、そこでふとあるんですよ。なぜなんでしょう。まあまあ、席数増やしたみたいな感じですかね。で、その満席ですと言われて人間が案内されないと、まずたどり着けないという店なんで、そこ行きましたね。で、そこ純系10本、ビール、キムチ。食べます。嫁さんがもう5本食べれたけど、あえてやめとく。そのあえてがよくわからない。盛大店まで、焼き鳥食った後ですよ。なんとまた秋吉で純系を、いわゆる焼き鳥と純系ちょっと違うんですね。うん。それはそれ、これはこれになるんですよ。食べましたですね。この十分満足でございます。で、帰り品はですね、下にあります。下と言いましょうか、ホワイって有名なですね、地下街あるって。で、そこで新潟県のアンテナショップございましたね。そこでまた買い物してね、ヘギそば買いました。で、家戻ってきたと。食うてばかりや。食うてばかり。休日子供いない。じゃあ何するか。食うてばかりのね。まあでもそれでいいんじゃないかなと。これ二人で1万円分ぐらい食ってるのね。でも、ふと思ったら、焼肉って高いね、と。いわゆる焼肉店行きますと、こう、二人で食ったら、それだけで1万行きますからね。焼き鳥2店舗、ラーメンと、ほんで、赤鮭食って、これで二人で1万、1人5000円ってことは、あれやね、焼肉って高いね、というケース。皆さん、焼肉は高い。高い焼肉はね、うまいんですよね。これがもう、資本主義というか、勝負、なんていうんですか、需要と供給と言いましょうか。そういう風になってますからね。なっております。これで終わったと思うんでしょ。これで終わったと思うんでしょ。これがまた違う。これがまた違う。私のその駅で帰った最寄り駅のところから、 徒歩1分ぐらいに、なんか、魚って書いてるようなね、店あるんです。魚って。奥まってるんですよ。奥まって、魚って看板だけ見てるんですよ。何なんだってずっと思ったんです。魚って書いてても、そんなんおかしいでしょ？看板にカブトムシって書いてても何なんだろう。魚って書いてるところがあるから、この奥ちょっと行ってみよう。行ったんですよ。まあ、何なんだろうと思って、すいません、まだやってありますって言って、はい、言ってパッと見たら、だいたいお作りが中心のお店、飲食店、もうだいたいそうだろうなと思ってたんです。魚って書いてたらだいたいそうだろうなと思ってたんですけども、あ、予想通りだね、ということで、こうこうこうでございますけども、すいません、海鮮丼食べれますかと言いましたですね。あ、できますよって言いましたですね。なんか2階のね、なんかこれがいいんですよ。あのね、ほんまいい感じの店でしたね。なんて言いましょうかね。モデルルームで飯食わせてもらってるような、そういうとこです。それで海鮮丼食べて。妻はなんかパイナップル、デザートだけでいいです。デザート、もう目、腹いっぱいやから、デザートだけにします。ありますか？パイナップルとセロリ、パイナップルとセロリって考えたことあります？もうないですよ。スルメとビールってこう、あ、食べたいなと思いましたけどね。パイナップルとセロリ、あえたもん、パイナップルとセロリを同時に食いたいなと思ったことはない。まあ、じゃあそれでっていう。海鮮丼がうまかったな。世の中に海鮮丼ってのはこう、酢飯のパターンと酢入れてないパターンとね、あったかいご飯、あったかいご飯だったんですよ。高い飯で醤油かけてこうやって、これはいいな、あらいいですね、あらいいわ、うん、実にいいな。でも割とガッと思ってくれてね、魚の盛りが良かった。嫁、うん、さんが、あ、パイナップルうまいと、セロリはいまいっちゃ言ってて、それでこれセロリだけ寄って残すのも忍びないということで俺がセロリを食べた、うん。じゃあ、パイナップルだけ頼んだらよかったんだろうけどね。それができたのどうだかね。それはわからないですね。で、歩いていいんで、食べてばかり。休日、出かけるというのはもうそれでいいのかもしれない。楽しいよ。あらゆる店に行って食うというのはね、いいですね。いや、実によかったな。そう、まあ、ついながらもね、一泊二日の子供のキャンプで、帰ってきたよな、と思って。なかなかに、この、子供はね、楽しい気分にさせてくれますか？楽しい気分に、それはそれで楽しい気分になりたいな、思うわけでございますからね。野球盤を買ったんでね、まだ野球盤をしたいな。これ最近の野球盤っていうのはね、知ってます？どんなのか。知らないでしょ。最近の野球部、なんていうのは、ピッチャーが投げた球がピョンって浮きまんねん。パチンコ球がピョンって上に浮きまんねん。なんそういうコマーシャル見てて俺、どんなんやねんと。ピョンと上に浮くってどんなんやねんと思ってた。あれね、なんかね、すごい科学的なことで、ポワーンと浮いた球が来るんかと思ったんですよ。ちゃうんですよ。なんかこう、とっかかりがあって、こう、ジャンプしてるだけなんですよね。パーンってこう、あれや、バイクとかでこう坂道こうバーンってこうジャンプしますやん。坂、こうジャンプ。もうあれですよ。ふわっと角度つけてピャッと飛んでくるだけ。で、最終的にね、バチャッっていうこの、バットが振るタイミングではこう、やっぱね、バットが振るとこに合うようになってるんですよね。何やってんっていう話なんですよ。まあこれがね、昨日嫁さんとやってましたね。楽しかったですね。野球盤は楽しいですね。野球盤はね、野球盤以外にこうなんか将棋もしようかと思ってるんですけど、ね、というのも子供にあらゆる将棋みたいな買いました。この駒はどっちに動いていいかっていう将棋ですね。将棋ってね、途中でね、なんかアホらしくなって、アホらしいというか、なんなんやこれ。野球盤の方が僕好きですね。あんま野球盤と将棋をこう、比較した人はいてないんでしょうけども。まあ、はじめまして。人類初の男です。 人類で初めての男でございます。そういうようなことをしておりますと、もうじき、選挙でございますなというようなことでね、そういうことをしてますとって、私はそのリンクはしてないんですけどもね、全くリンクはしてないんですけども、どうあろうがこうあろうが選挙はやってくるわけですね。まあ、できたら皆さん、与党より以外のところに出た方が、今の現状がいいと思っている方がどれだけいてるのか、ただ、今の現状でいいと思ってるとは、まあ、与党でいいんですけどね、そういうことやと思うんですよ。今のあれは嫌だなって人は、まあ、自民、公明、維新、国民民主も与党よりだな、そっちじゃない党に入れて、ちょっともう、しんどいなって、しんどいなと思いますよね、だいぶね。もっと端的に言いますと、消費税上げたいなと思ってる人と、上げたくないと思ってる人たちの戦いのようなね、こうシンプルにやって、維新支持する人もが、カジノをしたいと思ってるのか、カジノしたいとは思ってないのかっていうね、悪さ加減の選択でありましてですね、任せる人がいてないとか、じゃあみんなね、出馬するのかと、もう出馬するのはするので、結構ええことやなと思うんですけど、そういうわけじゃないのでね、こっちの方がまだこっちの方がずるい悪いとかいうのはないだろうとか、現状にノーを出すとかそういう意味で、なんかちょっと入れる人いてないもんとか言ったら、行っても一緒とか言ったらちょっとかっこよく見えるんだよね。なんか分かったかのように、ある種の軍師目線になれる。そういう軍師目線はね、かっこ悪いですよ。かっこ悪い。もう、これはもうやめた方がいいと思います。なるだけ軍師目線でやる、行きましょうと。そういうふうに思って、まあお前は何者なんだと。選挙行ったからお前になんか金もらえるのかというと、そうでもないんでね。別に選挙の監視する人でもないんでね。あれ、昔、田舎の公民館でね、ニット1万円あげて、おっちゃん育ってましたけどね。ただ、今なんぼなんでしょうね。でも今やったらパソナどうしてやってるのかな、わからんけども。まあそういうようなことも思いますよね。極力っていうのかな。これは、なんかね、選挙、政治に関心のないってことは、国が安定してるってことだって、麻生さんが言って、これね、当たってるっちゃ、もちろん当たってるのに、そうだなと思うんだけども、ね。でも実はそうじゃなくてね、安心してる、安定してると思わされてるんですよ、と。こう、ぬるま湯から水からじわじわ茹でられるカエルみたいなね。こうちょっと前のことをね、知ってる世代が、いや、今、だいぶ辛い状況に、こう、クイズを言うに来てるで、というふうにですね、伝えないとありません。あ、どうなんでしょうね。どうなんでしょう。まあ、だから、あれだな。天満で、こう、ワイドワイドやってた、若者たちも、その日は選挙に行ってですね、どうですか？いいんじゃないかな？思っております。お願いいたします。月曜日はライブでございますからね。これがアップされるかな、間に合えばいいんですけども。アップのミキサーに任せておりますんで、どういうタイミングになるかわかんないですけども。月曜日は、7月の4日、ベニズル、ライブシャッター、ミソノビルのライブシャッター、ベニズルというところで19時30分からですね、藤井もやしさんという方に呼んでいただきましたね。藤井もやしさんに呼んでもらいました。ありがとうございます。手上げて名店、板付き手上げ名店というライブでございますからね。ネタ2本させていただきます。よろしくお願いします。来たくなる。もう今年のやることは別に何言ってございます。コントをすることはね、まあ、仕事と言いましょうか、何と言いましょうかでございますね。何とかわかんなく、どうしてもね、どうしてもと言いましょうか。まあ、前のネタをやるわけでございますから、前のネタをやるのはなんか退屈にやってくるんですけど、最前まで稽古しながらね、やるとやるでね、ああじゃあこうじゃあフラフラして、あっちより道、こっちより道の、枠を見つけながらね、こっちまだちょっとごちゃごちゃできんなっていうね。だからまあまあ、改良するとか改良しないとかじゃなくても、勝手に変わっていくんだよ。ネタっていうのは。僕の場合はですよ。ぜひぜひ、ひょっとしたら知ってるよ、そのネタって言っても、まあ大体僕のネタあんま知らないでしょ、来ていただければと。まあそういうふうに 思っております。またいつかね、野球版特集、これはおもろい野球版っていうのをね、ミキさん、岩崎さんやってね、おっさん3人が野球版してるのを中継するっていうようなこと考えておりますので、それでは。